タネラジ。わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネラジ、タネラジよろしくお願いいたします。
編集コラムのコーナーです。
はい、あれデジャブかな？デジャブかな？
2回目ですけど。
2回目ですね。
はい、まあ、年末なので、うん、日頃コラムのコーナー頑張っているので、はい、今年の総括ということで、はい、まあ、こういうふうにできるんだぞということを、うん、まあ、バリッと見せてやろうと。
バリッと。
そういうことでですね。
行きましょう。
お送りしたいと思いますけれども、まあ可能な限り、
うん、
で5分だね。
ああ5分。
それで5分で、はい、まあ、ちょうどいいコラムトークをするということで、
うん、頭の上げときましょう。5分ね、
はい、はいはい、急に自信がなくなってきたどうしよう、
行きましょう。
よし、じゃあ、はいはい、じゃあ僕池田からいきます、
ね、お願いします、
はい、よいしょ。僕はですね、
はいはい、
手作りゲームの作り方を、はい、
うん、
知ろう
知ろう
普通まあちょっとこれレポートになっちゃうかもしれません
けど、はいはいはい、
オインクゲームスっていう、はい、ボードゲームを中心に作っている会社がありまして、
は
い、
なるほど。
で、そのね、展覧会みたいなのに最近行ってきたんですよ、うん、
はいはいはい。
で、まあこれの話だけするとすごい普通なんですけど、うん、まあ今ボードゲーム界っていうのは、はい、活況満ち満ち溢れてまして、うん、ボードゲーム、
はい、
手作りのボードゲーム、うん、一般の人が作るボードゲームを、はい、まあ、一般販売できるっていう、うん、ゲームマーケットっていうのがありまして、
はいはい、イベント
で
ね、
これが、去年からかな、うん、ビッグサイトの展示会場で、
はいはい、
2ブースを2日間っていう形で、う
ん、相当なデカさですね。
そう、うん、で年に2回かな、はい、やるようになりまして、
はいはいはい、
そのなんていうかな、結構すごい人数がお客さんとして来るようになっていて、うんうんうん、で前も僕話したことあると思うんですけど、はい、もう一般のお客さん普通に来るんですよ、
ね、
子連れのこと人たちとか、まあ、カップルだとか、
はい、
そういう人たちが普通に遊びに来
て、濃いボードゲームとかアナログゲーム好きだけじゃなくなって、
そうそうそう、ね、まあ、最近はラジオとかでも、うん、チャキチャキ大放送とかでも取り上げられてますけど、
はい、
まあ、濃い人もちゃんと受け口あるんですけど、
はい、
普通の人も楽しめるそういう場所があって、
うんうん、
でその中で、はい、まあ、割と中央のブースに、うん、まあ、目立つね、
はい、
これ青色の今本があるんですけど、
はい、後ろが豚ちゃんですか、
はい、このマークが、まあ、はい、オインクゲームスの、まあ、ロゴマークなんですけど、
はい、
でここは、まあ、なんていうかメインのデザイナーの佐々木さんって人が作っているんですね、は
い
は
い、すごいクオリティ高い本ですね。
そうで、この本は、まあ、まあ、これまで作ってきた2010年のストレイシーフっていう作品があるんですけど、
はい、
そこから、まあ、全部まとめたような。
お
で、ここのゲームってすごいのは、
はい、
見た目もね、うん、まあ、検索などしていただければ分かると思う
んですけど、オインクゲーム、
はい、割とおしゃれなんですけど、うん、パッケージがここに僕ストレッシュたまたま持ってるんですけど、
はい、ストレッシ
ュほぼこのサイズ、同じサイズ、まあ、これちょっと古いバージョンだから、
トランプと同じぐらいですか。
そう、ね、これの二回り大きい、ちょっとケースのサイズが決まってるんですけど、そのサイズに、
はい、
面的には全部同じで作られてるんですよ、パッケージを。だから揃えると、
はい、
なんていうか、そのオインクゲーム作る、オインクゲームのゲームが並ぶというか、
なるほど、
そう、まあ、片付けがすごくしやすいというか、こういうねパッケージに同じでしょ、これも。
ああ、パッケージのテイストとかトンマナというか、
これもそう、トンマナもそうだし、サイズも同じなんです、
うんうんうん、
だからこう縦に並べたら、
まあ、なんかボードゲーム屋さんとか行くとそういう風に並べてますもんね、いろんなゲームをね。
でも大体ね、なんかね、はい、一個一個個性が強いから、
あ、確かに、
ちょっとずつ違ったりするんですけど、
あ、いや、そういう風に並べた時になんかデザインとしての UI がいいっていう意味合いもあったんです
ね。そうそうそう、そういうなんか統一感みたいなね、うんうん、そうで、まあ、僕はこの展示は、
はい、オインクゲームさん、
どういう風な経緯で作られたかとか、
うんうん、
廃盤とかも結構あるんですよ。でそれなんで廃盤になったかとか、その新しくじゃ廃盤にしたものをリニューアルしてこういうところを工夫しましたとか、はい、そういうような経緯がいろいろ書いて、情報として出てて、
はい、
で、まあ、イベント自体は12月28日までなんですけれど、うんうん、はい、このなんかゲームの、うん、アナログゲームの作り方って、はい、意外とイメージしづらい
ですね。まあ、作ったことない人が多数ですからね、
うん、でもこれ、ね、意外と、はい、 作ってる人多くて、
うん、
でまあ発想の流れとかはそういうところでまあ学ばれてもいいと思うんですけど、結構ねテストプレイっていうのが重要でして、何度も何度もやっぱ揉んで直して揉んで直して
みたいな、 PDCA
それを一般の人集めてやったりするんですよ。で僕も時々その知り合いが作ってるのをまあただ遊びに行くだけなんです。でちょっと感想ポロッと言えるあとやっててゴニョッとする感じとか盛り上がるところとかをまあ見てて、
なるほど
ここだなとかさ、
ユーザーテストですよね。
そうそうそう、こういうでそれの繰り返しが割とボードゲームの作り方の基本だったりするんですけど、そうなんかそういうことも含めてなんですけど、まあ、やたらこういうゲームのゲームは完成度が高いので、
映画とか音楽とかだと、まあ、実際に聴いて終わりだけど、うん、試してもらわないと始まらないってことね。
そうなんですよ、ね、遊んでもらって、はい、どんな空気になるのか、
うんうん、
あのどういう人が楽しめるのかとか、うんうん、子供でも楽しめるのかとか、うんうん、その辺のシミュレーションっていうのを、まあ、頭でやりつつも、うん、実際に見てやってもらう、だからやっぱ人がゲームだけじゃ単体じゃできないんだよね、
はい、
これゲームプラス人でボードゲームで完成するので、その辺のところを、うんまあ、あの楽しむのがボードゲームなんですけど、うんこのね、オインクゲームスのゲームがなかなかやっぱこうシュッとしてるので、
はい、
あのちょっといろんな勉強にもね、ものづくりの勉強とかにもなったり、
確かに
あと当然だけどゲームのルールとデザインっていうのが一体化してるところに、
うんうん、
だからモチーフとかも、
はい、
あのそのために選んだりするんですよ。ゲームのルールがあって、
はい、
そのルールが分かりやすく伝わるためにモチーフを入れてくるのに、
これって順番としてどっちが多いんですか、モチーフがあってルールなのか、ルールがあってモチーフなのかっていう
両方あるみたいですが、あのなんていうかね、やっぱりそのルールが面白い方が魅力的だと言われる、はいまあ、かっこいいと言われるパターンもあるので、はいはい、あじゃあこれピザだ、もともとピザだったけど、
うん、
お猿さんの集団にしましょうみたいな、うん、そういうこととかはあるみたいです、
うん、
実際そうやってあの、猿猿の、
はい
ゲームがあるんですけど、
はい、
猿山ってゲームがあるんですけど、もともとはこれでも、はい、もちろんペンギンだったんですよ。
へ
それを変更してあの猿山にする、
その生態的にどっちが近いかっていう、
そうそうペンギンパーティーっていうもののリメイクなんですけど、でもこの猿山にすることで非常にあそうね納得感と、
うん
うんうんまあ、分かりやすさと楽しさが拡張したと、
うん
うんまあ、僕これ持ってるんですけど、はい、なかなか面白かったですけどね、
うんうん
まあ、ということで、はい、ちょっとオニクゲームスのただの紹介になっちゃいましたけど、
うん
まあ、ボードゲームっていうものを味わう、
はい、
あの作ってる側の視点もちょっと考えながら味わうと楽しいなと思うのと、うん、ゲームやってみると、
うん、
その辺のことがこう、まあ、頭の中でかすめたら、
うんうん、
あの楽しいんじゃないかなということで、年末年始どうぞやってみてはいかがでしょうか。
どこで手に入るんですか。
この、ゲームは多分通販でも買えますし、
はい、
あとスゴロク屋さんとか、
うん
まあ、Amazon とかでも買うことができます、
ね、はい、
はい、以上です。
はい、続きまして岩崎の方で行かせていただきます。コラムということで、今回テーマを演劇を展開するとしました、う
ん、コラムっぽい。
演劇って、まあ、基本的には ある、まあ、劇場とか行って、うん、そこでリアルタイムに見るっていうことしか基本的にはできないものなんですよね、
うんうんうん、
まあそれだからこそリアルタイムに目の前で見える体験だからこそっていうところに、うん、映画とかテレビドラマとかと比較した時の、まあ、特筆するポイントがあるんですけど、どうしてもやっぱり見られる人が限られてくるんですよ、
まあ、会場とかね、時間とかね、
はい、そう、
そこに行かなきゃいけないとか、
映画とかっていうのは1本作れば繰り返し繰り返し映画館でかけられる、 TC 何本もかけられたりするんだけれども、演劇っていうのは肉体がある人、肉体がある人ってなんだ、その場で表現しなきゃいけないものだったりするので、多くて1日に2公演で、うん、定休日とかも入れて、まあ、1週間2週間ぐらいで終わるものであると、まあ、スケジュールもありますからね、
はい、
物理的に。なのでなかなかその多くの人が見られない中で、
うんうん、
今回、下北沢演劇映画祭という イベントに行ってきたんですね、
はい、
そこでやっていたのが、うん、演劇作品、過去に上演されたものを、
はい、
映画作品、映像作品として上演するという、
うん、
機会でございまして、今回、半中遊泳という、まあ、若手の劇団と、まあ、同じくらいの年代かな、ロロという人気劇団、
うん、
2つの劇団の作品を見てきまして、僕ともに初見ではあったんですよ。それぞれの劇団の他の作品を見たことがあったんですけど、
はい、
その上映されていた作品自体を見るのも初めてで、
うんうん、
まあ、どうなのかなって、普通普段まあ劇場で見てるからこその集中力保たれるのがあるのかなと思ってたんです、
うんうんうん、
でプラス今までもそれこそ三谷幸喜とか野田秀樹とか有名な劇作家の作品については、うん、NHKBS プレミアムとかで劇場中継みたいな形で放送はされてるんですよ。
ちょこちょこね、
はい、テレビ番組の中で深夜帯とかに放送はされてたんですけど、うん、そういうのってなかなか、ね、集中して見られないんですよ。やっぱりテレビで演劇って、
お
テレビ番組って普通は CM とかがあったりとかして、ところどころ多分一息つくところを作ってるんですね。
ながらみができるしね、テレビのコンテンツはね、
はいはい、映画とかも、まあ、CM とか挟むじゃないですか、
はい、
ああいう風にところどころで休んでるからこそ継続して見られるというところがある中で、うんうん、演劇って、まあ、テレビ放送でも2時間だったら2時間フルで休みがないんですよ、うん、
てか編集点がないもんね。
そうそうそう、
本来はぶっ続けで見るように作られてるし、
はいはい、
まあ、映画もそうではあるだろうけど、
はい、
映画
は
割と止め、なんかまあ種類によるけどね、
まあ、映画もテレビで放送するとなると、まあ、NHK とか別ですけどね、間入れられないですけど、基本的には区切るじゃないですか、うん、間で、だからこそ続けて見られるっていうところがあったりするんだけど、うん、
はい、
演劇はそれもしないので、
うん、
そうなった時にどうなのかなって、テレビであんまり演劇って 見れないよなと思ってた中だったんですけど、
うん、
映画館でやっぱ見ると2時間、
はい、
なんか分かんないです、映画を見るモードになるのかもしれないですけど、
うん、
全然途切れないんですよ。
ほうほう、
演劇を映像作品の中で見てるんだけど、でカメラワークとかも僕は最初はその映像でやるって聞いた時に、
うん、
定点でやるのかなと思ったんですよ、
うん、
っていうのも演劇とか小劇場とか当時そうなんですけど、
うん、
カメラね、ビデオカメラ回してるとしても多分1個ぐらいだった記憶があるんですよ。
ほう、
1個後ろの方で真ん中で固定で撮ってるのが多いかなって勝手な印象があったんですけど、
うんうん、
その、今回流れた半鳥遊泳とロロの作品については結構カット割りしていて、
うん、
俯瞰で見るのもあり、アップでその登場人物にフォーカスするのもありみたいなところで、結構ね、ところどころ集中力途切れさせないように、
うん、
定点だけじゃないカメラ割りもしていて、
うん、
ちゃんとその映像作品として楽しませつつ、
うん、
あとプラスアルファは映像だからこそっていうのがあって、
うん、
やっぱり普通に客席で見てると同じ解像度でしか見れないじゃないですか、距離感的に、
うんうんうん、
だから細かい表情とかがより見やすくなるんですよ。
うん、
それってもちろん演劇を表現する側としては、
うん、
常にその劇場 その舞台の上で生きているものなので、
うん、
常に表情も変わる、常にその中での生きている感情も違うっていうものを表現しているはずなんですけど、
はい、
客には伝わるところ伝わらないところがあるわけですね、
うんうんうん、
それが映像化されることによって、アップでフォーカスされることによって、
うん、
細かに伝わるようになるっていう利点もあったりとかするんです。で、まあ、そのなので、まあ、演劇っていうものを展開するってテーマを掲げましたけど、
うん、
実は映像化して、うん、世の中に流布させる、うん、もうすでに、まあ、DVD 化されてるのもあったりするんですけど、
はい、
なかなか手に入らなかったりする、手に入らないっていうか TSUTAYA とかでも限られたコーナーに置かれてしまってるものだったりするので、
うんうん、
なかなかそれを普段映画とか見てる人が手にすることはないので、
うん、
なんかあえて映画館で公開する上映するっていうのはありなんじゃないかなっていうふうに思ったという話なんですけど、
うん、
それもちょっとネガティブなところもあって、下北沢演劇映画祭も全然人が入ってなかったです、
うん、
下北沢トリウッドっていう会場で普段は1個だけ劇場がある映画館
ミニシアター
ですけど ね、はい、なんですけど、結構普段は人気あるコンテンツを持ってきて入れてるんですけど、うん、僕が行った金曜日夜の会に2つとも10人前後しかなかったです。多分50人60人もっとかな、
うん、
入る客席ではあるんですけど、
うんうんうん、
全然人が入ってないって現状があるので、
うんうん、
もっとなんか演劇を映像として見ても楽しいんだよっていうことを伝えられると良いのかなっていう、
まあ、多分演劇のある種、
はい、
強みというのは一回性っていうものに引き寄せられるっていうか、
うん、
まあ、もちろん人気がなきゃっていうのはありますけど、
はい、
まあ、この時見ておかなきゃみたいなのがあって、うんうん、だからこそその映像とは違うというお客さんのね思いがあるから、
はい、
うんうん、だからちょっとまあファンだとしても、
うん、
まあ、また見りゃいいやみたいな気持ちになっちゃうのはまああるかなとかね、あとそのやっぱものすごいマスじゃないと映画って成り立たないところもまあね、やっぱキャパシティとのバランスがあると思います、
はい、
ますけど、僕ね昔ピナバウシュの踊りの映画を見たことあるんですけど、はいはいはい、それ 3D だったんですよ。
お
で多分ね、はい、あのビム・ベンダースが撮ったやつだから、はいはいはい、その多分踊り続ける命だと思うんですけど、うん、これがね、はい、すごかった。
お
でまあ長くなっちゃったなんですけど、はい、あの演劇ではないこれは踊りなんですけど、うんうん、踊りってどう見たらいいかって結構分からんじゃないですか。
分かんないですね、ま
あ、特にその現代的な
もの、うん、コンテンポラリーダンスはそうですね。
だけど 3D だとどこ見たらいいかがピントが合うんですよ、はい、つまり立体化させるところがここですよっていうことだから、もちろん正解じゃないんだと思うよ、
はい、
だけど分かりやすくなっちゃうというか結果としては、
うんうん、
だからなんでそのバレエのドキュメンタリーで 3D なんだと思ったんだけど、はい、うん、まさにさっき言ってた演劇 の、はい、その見るポイント、うん、ここ見てねっていうのを、はい、ガイドを結果として 3D がしてくれてるんですよ。だからなんかすごく逆に見やすいんじゃないかなと思って、だからお芝居だとどうしてもねあっちだこっちだいろいろ見たくなっちゃうじゃん、
はい、
だけど映画になるとピント合わせざるを得ないから不自由なんだけど、
うんうん、
対象が割とこう苦手なものとか、はい、分かんないものだったら逆に教えてもらえるっていうか、うん、ここ見てねっていうね、だからそれが不自由な人もいるとは思うんですけど、はい、まあ、例えば映画にするってことで、うん、そういう手法も取れるかなとは思うから、
ま
あ、よし悪しあるんですけど、うん、やっぱあの踊りコンテンポラリーダンスっていうのにおいては
分かりづらいものを、
そうそう、うん、一つの見方としてのガイドが僕はあったから、うん、そのさっきの映画にし演劇を映画にするってことの価値も一つはあるのかなと思いましたね、
うんうんうんうん、ならではのものっていうのはね、映像化したならではのもの、うん、演劇ならでリアルタイムで見る演劇ならではのものっていうのがあるんですかね、うん、まあ演劇、そう、映画ってさ、映画ってさっていうか映画って
あの映画ってさ
見るべき理由というか、そこで語られるテーマ性としてメッセージ性として、あのここは踏まえておいた方がいい、そこは事実としてね踏まえておいた方がいいというものもありますけど、そういうものってもちろん演劇にもいろんな作品の中でそれって込められていて、現代的なものを落とし鏡として描いている演劇もあるし、映画では描けない描き方とかもできたりするので、そういう意味でなんかもっと周知されるべき演劇作品って大量にあるんだけど、その期間中1枠50人60人しか入られないような劇場でかかってる、ね、1週間2週間しかやってないものもの多くて、まあ1000人2000人とかしかに届かないものっていうのはもったいないよねっていう話ですね。
ね、
もっと広く映画みたいに届いてほしいっていう願望を込めてのコラムでございました、う
ん、はい、
はい、
ちょっと反省点
5分
多いですね。
5分、
はい、じゃあ終わろう、はい、ということで、
はい、
編集コラム2018、
うん、
年末でした、
うん、
はい、お相手は池田と
岩崎でした。
たんだりしまった。